はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。この前ね、未来の未来見てきたんですよね。細田守の。まあ内容は、まあ4歳の子供が、男の子が主人公っていう。で、お母さんが出産で入院してて、で、女の子生まれて妹なんですよ。で、妹なんですけど、っていう。まあお父さんとお母さん、まあ、赤ちゃんの育児を追われるんですよね。で、まあ、どうしてもくんちゃんのこと、くんちゃん主人公の男の子なんですけど、のこと後回しにしてしまいがちっていう。で、まあ未来に、嫉妬感を覚えたくんちゃんは、まあ、帰ってきた当初はね、まだ名前はないんですよ。まあ、未来に嫉妬したくんちゃんは、まあ、未来ちゃんの顔にクッキー並べたり、ほっぺた引っ張ったり、してお母さんに怒られて、で、ムーってなって怒って、おもちゃの新幹線で未来ちゃんの頭叩こうとして、まあ叩いてないんですけどね。まあ余計怒られるっていう。で、疎外感感じて、まあ庭に出たら、そこに一人の男の子が、男がくんちゃんに話しかけてきてっていう。まあに、まあ、言っちゃうと、まあ、庭に出てきたら、誰かと出会うっていう。まあ、くんちゃんとし、くんちゃんしか出会わないんですけどね。その、出会う相手とは、どういう相手と出会うかっていうと、まあ、ほんとこれファンタジーですけど、ゆっこっていう、くんちゃんが生まれる前から家で飼われてた犬、が人間化したのと出会ったりっていう。まあだからこれ魂なんですかね、出会うのは。まあこれくんちゃんが見てる幻覚かもしれないし、なんとも言いようがないんですけどね。で、まあ未来の未来っていう。未来から来たくんちゃんの妹が未来と出会ったりっていう。であとは小さい頃のお母さんを見たり、ひいおじいちゃんを見たりっていう。まあ出会ったりっていう。で、くんちゃんがいろんなことに会うっていう。まあね、面白かった。まあ面白かったんですけどね。まあ、化け物の子とか、サマーウォーズに比べると、あんまり、まあ、派手な内容じゃないんですよ。バトルとかはないですし。まあ、序盤見ててだるかったですけどね。お母さんが赤ちゃんと帰ってきました。で、お母さんは、仕事復帰するんですよね。で、お父さんが、建築関係の仕事やってるんですけど、まあフリーというかまあ一人でやってるんでね、家で仕事するんですよね。で、家で子供の世話しながら仕事するって言うんですけど、でまあお父さん家事も育児も慣れてないで、てんてこまいでっていう。で、お父さんとお母さんも、どうしても未来ちゃん、赤ちゃんの育児に追われて4歳の子後回しにしてしまうっていう。で、それで、もう自分は構ってほしいから、くんちゃんどんどんイライラするっていう。ここら辺の描写が長いから、イライラ、見ててだるいっていう。これいやまあ、わかるけど、それ延々と描く必要あんのっていう。まあ、要はこれは、まあ主人公の成長物語なんでしょうね。まあ、くんちゃんが時空で、いろんなところ行くんですよね。小さい頃のお母さんだったらいろんな人と会うっていう。で、最後まあ、妹のことを自分の妹って認識っていうかまあ認めるんですね。で、仲良くなるっていう終わり方でいいんですかね。まあ、あとは主人公の上白石萌歌。 くんちゃんなんですけどね。くんちゃんの声やってる子なんですけどね。あんま子供っぽくないよなーっていう。まあ、細田守はくんちゃんのイメージに合うからってことなんでしょうけどね。まあ、内容としましては、数年前に、子供が生まれたんですよね。細田守は。まあ、数年前、数年前に生まれて、まあ、それでまあちょっと子供を描きたく、でまあちょっとそういう子供を描けたかったんかなーっていう。のでがああいう内容だったんかなーっていう。なんかね、街の風景とかすごいいいですよね。いい絵ですよね。時をかける少女の時とかもそうだったんですけど。まあでも内容としましては、まあ、地味っちゃ地味なんですよね。確かに映画館見に行ってこれやとっていう。って感じなんですよね。まあ。まあ結局。どこまでくんちゃんのあの子供っぷり、まあ子供なんですけどね。子供なんですけどね。その子供の、いかにも子供なところ。まあ4歳児やからねっていう。そらまあ、自分も構ってほしいでしょうしっていう。そういうのどこら辺まで付き合えるかでしょうね。まあもう途中で、長って思いましたけど。結構ゆっこね、人間になったゆっこ出てきたんですけどね。そない、ずっと出てるわけでもなかったんだなって。やっぱね、未来の未来なんで、まあテーマってこれ内容は、くんちゃんと未来から来た未来ちゃんが一緒になんかする話だと思ってたんだけど、未来ちゃんと関わるんですけどね。そんながっつり関わらへんよねっていう。未来の未来、まあ、確かに未来から来るんですけどね。でも別に未来ちゃんの未来と関わることもそんなも、にもないしっていう。まあ、結局、ほぼね、起きてることがくんちゃんが時空の旅先でね、起きてることっていうのがまあ、ファンタジーの世界なんで。だからまあ、なんかあっても、あーって感じなんですよね。あ、ここに未来ちゃんも絡んでくんのかっていう。え、未来ちゃんも来るのっていう。まあ、なんでもありの世界やからそこら辺はねって感じですね。で、次の話題なんですけどね。ね、この前日曜日、雷神11、11って言っていいんですかね。見てたんですけどね。なんで格闘技はテレビが絡むと変な感じになるのかっていう。でもな、まあメインイベントがアスクラカンナとレイナやったんですよね。で、この試合8時45分からやったんですよ。やったんですよ。結構遅めの時間なんですけどね。これなんでかっていうとテレビの放送が8時45分から生放送でこのメインイベントやるからこの時間っていう。現地の人は、メインイベント前に1時間休憩っていう。いや、ないでしょっていう。まずないよっていう。ライブとかでもそうですけどね。メインの前に休憩ってまずないからっていう。だいたいタイムテーブルと真ん中ぐらいで、こっから休憩でエースですからねっていう。だからほんまテレビの都合優先っていう。まあ、試合自体はね、面白かったですよ。朝倉勘だとレイナ。まあ、レイナは寝技の対応できるようになってたんで、朝倉勘だもタックルで倒すんですけど、決めきれないっていう。で、レイナも打撃で決めきれないっていう。 まあ、でも朝倉環奈の方が攻めてて、で、判定で勝ったっていう。まあね、この後もひどいんですけどね、朝倉環奈がインタビューしてる途中でブツって CM 入って、で、次の試合っていう。フジテレビなんでなんですかねっていう。フジテレビって、まあ昔で言ったら K1 とかプライドとか、格闘技をテレビで放送するのには慣れてるんですよね。昔から。もう長いわけなんですよ。ノウハウはあって。ただノウハウはあって、あれってことは、もう、ちゃんと伝える気とか、ちゃんと放送する気っていうのはないねんなっていう。もうだから CM あり流すとか、そういうのしか考えてないねんなっていう。ね、まあ、試合前に1時間休憩。いや、これはあかんと思うんですよ。ねえ、見に来てた人にしてるもんねえっていう。もうね、テレビはね、さっきの CM カットのやつとか言っといてあるんだけど、テレビはね、見てる人はね、少々不自由感じるとかね、あとまあ、ただで見てるからね、そこは少々はね、とは思うんですけどね。ねえ、現地でお金出して見てる人にあれはないよなっていう。やっぱりね、僕、お客の中では、まあ、客によって扱いに差つけるっていうのも、どうかなっていう人もいるかもしれないですけど、やっぱお金出してる人を一番ね、優遇せなあかんなって思うんですよ。してあげてほしいし、ね。そう考えるとね、メインイベントの前に1時間休憩ってわけわからんよなっていう。あかんよなっていう。これ自体ね、これ自体ね、雷神。埼玉スーパーアリーナですよ。埼玉スーパーアリーナ。結構ね、結構遠い場所にありますよっていう。これでね、8時45分から試合って言われるとね、っていう。次の日学校もね、仕事もあるのに。かといってテレビがないと普及せえへんから難しいっていう。難しいですよね、こういうのテレビ。でもテレビ絡むと変になるっていう。ね、まだプロレスの方がマシなんですよね。まだ格闘技ってほんまなんかテレビ絡むと変な感じになるっていう。なんかやたらとね、過去の VTR 流して時間稼いだりっていう。なんかもう、ええと思うんですけどね。終わったら終わったらでっていう。もうなんか繋ぐためにやたらとね、VTR っていう。これ僕らテレビで見てる人間はね、もうなんか VTR やたらと流れてるんやったらね、他のことはできますけどね。現地で待ってる人、ね、どうすんのっていう。待っとくしかないやんっていう。もうちょっとね、なんか見る人のこと考えてあげてほしいなっていう。まあでも、長年やってるフジテレビがあれってことはもう、ないんでしょうね。ちゃんと見せるとかっていうのは。だからCM とかをいかにちゃんと流すかってことしかないんでしょうね。まあ、スポンサーが離れたら終わりやっていうのもあるんでしょうけどね。いや、それでもね、っていう。なんか、あんまりにもひどいよなっていう。だからまあ、フジテレビでこれやったらもう、期待はしない方がいいんでしょうね、もう。ああ、もうこんなもんなんやなっていう。ただ、こんなもんなんやな、なんですけどね。それでも現地でお金出して見るんやったら快適に見させてほしいな、見させてあげてほしいっていうのはありますよね。次の話題ですけどね。ねえ、すごい言われてますよね。 杉田水脈の LGBT には生産性がないっていう。まあなんか今はね、ゲイを名乗る人物から脅迫活動を受けたんで、もう LGBT にか、まあ、投稿を削除したっていう、身長45に投稿したんですよね。それが元にちょっと叩かれてるっていう。で、その発言に関して、まあ、いろんな人から応援の声かけられましたってツイッターに投稿してたんですけどね。それも投稿削除っていう。まあ、ね、自民党にも批判が来てますからっていう。まあ、要は LGBT のために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない。つまり生産性がないっていう。まあねーっていう。まあ難しいですよねっていう。まあでもこの人自身はね、昔ね、以前にも、ね、以前にもまあ、同性愛者とかに対しては、結構言われてるんでね、まあ、そういう方なんでしょうね。いやー、まあ、生産性がないからって言われるとね、っていう。それ出したら子供できない人もそうなんちゃうのっていう。ねえ。だって作らない人だけの問題でもないですからね、っていう。まあ、この事件自体、事件というかこれ自体はね、どうなんですかね。まあでも生産性がないからどうこうっていうのはね、っていう。あ、まあね。まあだからまあ生産性ない人に税金を投入することが果たしていいのかどうかっていう。まあ別にええんちゃうのっていろんな人のお金をつぎ込むのはっていう。まあ生産性ないからどうって言い出すとねえっていう。まあ、会社でね、成果の出る研究にしかお金入れない、お金をね、つぎ込まないっていうのはね、まあ一つの会社でやってることですからいいですけどね、国でそれをやるのはね、っていう。まあね、これが起きてて、でもさすがにね、あえらの、ね、オンライン限定記事でね、その杉田水脈議員の顔について分析した記事っていうのは、これはやったらあかんよなっていう。まあ、杉田水脈衆院議員の顔は幸せねえんがない。感想学で見てみたら、観光の間に相談の層に学問の学ですね。まあ、だこの人の顔を感想学で読み解いてもらうっていう。で、まあ、その結果書かれるんですよね。全体の印象として幸せに縁のないお顔っていう。とかいろいろ書いてるんですよね。物事をネガティブに捉えがちとか。ね。多様な価値観が理解できない。人間という多様なものがわからないとか。いろいろとね、書いてるっていう。ものすごいね。あえらって朝日新聞ですけどね。すごい朝日新聞の、すごい意志を感じる記事ですけどね。まあこれまあ、批判されたんでね、削除したんですけどね。いや、これはダメですよっていう。ほんと、その、顔がどうとかって言い出すのはっていう。 田議員の言ったことに対してね、批判したりね、批判されたらいいんですけどね、顔がどうとか頭がどうとかって言ったら飽きませんよっていう。だってそれは関係ないからっていう。だからね、杉田議員がね、何々さんの顔がどうとかって言い出したらね、杉田議員の顔のこと言うのもありかと思うんですけどね、全然関係のないこと言い出すとね、話がややこしくなるしっていう。ねえ。だって、このハゲーとか言い出すようなもんですからね、議論してるときに。いや、それハゲ関係ないやんっていう。それで話が横向きにされて、なんかだんだん、おかしなことになるっていう。すごいですよね。あえらで、こういうことできるっていう。こういうことやっちゃうんやっていう。まあだから頭がいいとかっていう問題じゃないんですよ。書いてる人の資質の問題なんでしょうね。いい悪い、頭がいい悪いとかじゃなしにっていう。いや、まあこういうことするからね、議論が進まなくなるっていう。で、だんだん話がおかしくなって、ね、っていう。結局その話も最初に始めた話も終わったりするっていう。いやだからね、批判するのはいいんですけどね、やっぱ関係ないことをね、言うのは良くないですよ。次なんですけどね。カメラを止めるなんて映画見てきましたよ。名古屋のシネマスコーレまで。まあ奈良とか大阪でもね、やるんですけどね。ま、待てなくなってっていう。いや、大人気でしたね。シネマスコーレって小さい映画館なんですよね。で、まあ、予約とかはできなくて、当日の券は当日に売りますってシステムなんですよ。で、1時過ぎにか、で、夕方の6時から放送、上映開始でね。で、1時過ぎに、もう買いに行ったら、立ち見しかないですって言われて。あ、すごいですよね。立ち見っていう。映画立ち見で見るの初めてでしたね。で、6時前にシネマスコーレ行って、でも、立ち見出たか出るかもちろんいっぱいでしたね。まあ、内容としましてはね、この撮り方があったのかっていう。ほんま、無名の、ね、俳優ばっかりですからね。まあ、内容はゾンビもの、を撮った人らの話。37分、ワンシーン、ワンカットで描く、ノンストップゾンビサバイバル撮ったやつらの話って。だほんま無名の人らばっかりですからね。だもう内容見せ方勝負っていう。確かに、あ、低予算でもうこんなに面白いのが撮れるのかっていう。上映感すごいね、増えてますけどね。いや、低予算やけど、あ、面白いっていう。まあ、ゾンビものですけどね。まあ、ゾンビものが嫌いというかね、人にも楽しめるんじゃないかなっていう。まあ、そこがメインじゃないんでっていう。違うところにメインがあるんでっていう。まあだからそこが始まった瞬間の楽しさっていう。あ、こういうのかって。あ、これはあれやったのかっていう。ちょっとね、いや、これは、ねえ、いや、実際見に行った方がいいですよっていう。あんま先入観なしの方がいいですよね。ほんま、あっていう。あ、こんなの、作品がっていう。すごかったですよね。もう映画館でも笑いが絶えずっていう。 ほんまなんか、あ、いいもの見たな、って感じましたね。あとはね、前田敦子結婚しましたね。いや、早いなーっていう。勝地涼と結婚したんですよね。早かったですよね。半年ちょっとで結婚したっていう。まあ、言うても、ね、31と前田敦子27なんで、まあ、してもっていう。きっかけはまあ、ああ、まあね。ど根性ガエル2015年でやってましたからね。まあ、あそこら辺で今日からがスタートや、みたいですね。共演したことをきっかけにっていう。いやー、そうですよね。アイドルもね、結婚するんですよねっていう。あ、前田敦子もするんやっていう。って感じなんですよね。なんか前田敦子って自分の中で人間感が少ないっていう。なんかサイボーグ感っていうか、ロボットっていうか。いやー、でも、ああ、するんやっていう。ねえ、なんか、まあ、アイドルはアイドルでね、いろんなことが起きるっていう。見てる方に比べるといろいろ起きるんやろなっていう。起きますよね。まあ、若いっていうのもあるんですけどね。それでも、ああ、結婚か、っていう。10代の頃見てるとね、あの子がって感じになりますからね。でも結婚かってなりますよね。ああ、大きなったらっていうのじゃなしね。なんていうかああ、この子はこの子で時間経ってんねんなっていう。まあ僕らも時間経ってるんですけどね。ただまあ、おっさんになると、そんなイベントも起きないしっていうのがあるんでね。あとはね、NMB の山本さやか卒業発表とかね。NMB どうなるんですかね。一番大きな波じゃないですかね、今までの中で。ね、一番人気のある子がいなくなるっていう。まあ、どうなんのか。どうなんのか、まあ、人気は落ちるんでしょうけどね。まあでも、次誰かが押されるようになったりしてて、で、続いてくんやろうなっていう。まあそれはもちろんめちゃめちゃ人気落ちたらね、解散もあるかもしんないですけどね。まあでも、いつかは卒業しないといけないですからね。ね。結局ずっとアイドルやるわけにもいきませんし、結局自分個人としてのね、夢もあるしっていう。結局いつまでもいることがいいことかどうかっていうのもありますからね。そう考えるとね、まあ、いつかは覚悟しないといけないことだしっていう。でも、起きると衝撃っていうね。やっぱ卒業って難しいですよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。